猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、本編が長くなったので今回は本編を前編と後編に分けて配信しようと思いました。なので、本編の前半は前編に、本編の後編をこの後編で、の冒頭でお聞きください。
ああ、これってガンダルさん、まあ、ご家族で年に一度、うん、旅行したりするじゃないですか。うん、去年京都でしたっけ？
去年は京都行きましたね。その前は例えば、うん、近場だと箱根だとかね。
うんうんうん。
温泉に浸かりに行ったりとかね。
うん。まあ、うん、箱根だったら、まあ、日帰り。
日帰りで、まあ、行っても一泊とか。
温泉。うん。
そんな感じじゃないですか。
温泉入って終わっちゃうけど。とかで京都とかだとやっぱ何泊もあるじゃないですか。
いや、京都もね、結局、2泊したんですけど、
うんうん、
ほとんど回れなかったっすね。まあ、お寺とか神社をいくつか回ったぐらい。
それはそういう、なんだろう、私が今パクろうとしてる丸パクリ。
ああ、じゃなくて、もう本当それガイドブックを見て、もう京都のホテルはもう一箇所で動かないプランにしたんで、
うんうんうんうんうん、
二条城の近くのホテルを2泊予約して、
うん、
もうひたすらそこから動けるところと、あと奈良 に行ったのかな。
うーん、
1日は奈良に遊びに行って、1日は京都の中で神社見て回ってみたいな。
うーん、
で帰ってきたみたいな感じですよね。
あ、じゃあもうどこどこに行ってというより、そこのホテルの近くの、まあ、見れる範囲を見に行った
とか、見に行ったとか、そんな感じですよね。で京都と、そう、奈良行きたいねっていう話をして、であとは、うん、あ、京都旅行の時は、うん、それで取れるホテルで京都市内だったら、まあ、二条城の近くのあれ、全日空ホテルだか、なんとか穴ホテルだか、
うんうんうん、で
なんか
飛行機っぽい名前の、
飛行機っぽい名前のホテルが取れたんで、まあそこを起点にして、うん、あとは奈良に、うん、中日は奈良に日帰りで行って帰ってくるみたいな。
うんうんうん。あ、そういう感じだ
ったの？そういう感じですね。なので、もうこことここ行きたいっていうのを決めて、決め打ちで、あとはガイドブックで、うん、それ以外にちょっと寄れるところがありそうだったら、もうガイドブック見て、ぐらいの感じで、あともう臨機応変にいた感じでしたね。
うん、ああ、そうだったんですね。うん、いや、なかなか、私旅行行っても、絶対にその、普段自分で行くときはプランを立てないタイプなんですよ。
はいはい、いや、同じですよ。だから、割とそうアドリブというか、うん、一応、こことここって大まかに決めといて、
うん、うん。
まあ、一箇所決めてそこ行って、じゃあ次どこ行くみたいな感じで、
うん、
っていうのを割とガイドブック見ながらっていう感じです。うんうん、あんまり最初にきっちり、さっき言ったようなきっちり計画を立てるみたいなことは、
うん、してない、
してないですね、あんまりね。
うん、そう、なんか、そう、普段私もそういう感じだったんで、うん、今回でも人来るってなったらやっぱ立てないと。
そうですよね。きっちり立てるんだよ、こういうバスツアーとか、そういう、ね、観光会社のノウハウをパクるっていうのが一番楽ちんかなと思いますよ。
そうですね。うん、パクったもん勝ちですね、これは。
そうそうそうそう。いや、例えば、うちも、親がね、関東出てきて、観光したよって言ったら、多分、ハトバス乗っけて終わりにしますよ。
うんうんうん、
都内だったらね。
まあでも、はとバス楽ですもんね。全部行ってくれますしね。
うんうん、それ一番楽かなと思います、
うん。うん。それもなんか、だいたい何曜日の何時ぐらいかどのぐらい混むっていうのが、もう、かなり計算されてるじゃないですか、はとバスって。
そう
ですよね。うん。だそんなに遅れもないから、うん、ね、一番はとバスいい、うん、いいですよね。うん、
都内だったらまあそういう手が使えますよね。
うん、そうですね。
基本やっぱりプロの技に本部に抱くこと。
それが一番です。
それがあまり何も考えずにいける一番の手抜きのやり方かなと思いますけどね。うん、
そっか、もっと早くに相談しとけば
よかった。普通なかなか思いつかないよね、でもね。
いや、思いつかないですよ、うん、もう。ずっともう、だってなんか九州も広いから、うんうん、もう、九州、長崎、福岡、うん、大分、うん、鹿児島、うん、熊本の本を買って、うん、全種類ですよ、わざわざ全部買って、うん、もう見て見て見て見て、もう本がボロボロになって破れるんじゃないかっていうぐらい見て、うん、結果疲れて、
うん、嫌になっちゃった。
うん、もう嫌だって。
もうなんか。確かに、さっき言ったね、そういう旅行のガイドブックみたいなやつって、そのスポット周辺のプランはあるんだよね。う
ん、はいはいはい。
例えば、別府周辺とかさ。
はい。
ただ別府の温泉巡りとかっていうんだったら、うん、そういうガイドブックでもいいんだけど、移動も兼ねたっていうと、うん、やっぱなかなかないよね。
そうなんですよ。
特にそういう車での移動っていうと、もう本当バスツアーの方がすごいあの、練ってあるというか。
そうですよね。
そのバスツアーなんかもうノウハウの塊だもんね。
いや、もう、そうだ、もう、なんで気がつかなかったんだろう、本当に。
あの、よくさっき言ったように新聞なんかにたまに、ね、日帰り、
うん。
例えばこっちの方だと日帰りでたぶどう狩りだとかさ。勝野の方にブドウ狩りだとかっていうのが載ってたりするじゃないですか。
載ってます。
もうよくまあこれ日帰りでこことここと4箇所も5箇所も寄れるよねとかね。
うんうんうん。
で、緻密に計算してあるじゃないですか。
いや、本当にしてますね。ね、
だそれをパクるのがやっぱり一番楽だよねって思うよね。
うん。間違いない。うん。まあ、絶対にだって1箇所だけとかってないですもんね。
ないないないない。
うん。絶対にその何々狩りを入れても、うんうん、何々工場とか
見学とかね、
見学入ってたりとか
で、お昼はどこどこでランチとかさ、
ランチバイキングとか、
バイキングとかで、最後はどこどこで お土産を買ってとかってあるじゃないですか。
うんうんうん。いや、もうバッチリだ、本当に。楽しくなってきて、旅行楽しくなってきたな。ちょっともうブルーになってたんだよな、うんうんうん、
いや、だから本当にさっき言ったようにね、うん、もう行くとこは大体決まってるんで、
うん、
だからどこどこ方面、さっき言ったように例えば高千穂方面バスツアーとかね、
うんうんうん、
別府バスツアーとかっていうやつのプランを パクるっていうのが一つのあれかなと思いますね、
うん、そうですね、うん、いやー、いいこと聞いた
ちょっと楽しくなってきたでしょ。
いや、楽しくなってきました。それで、がぜん楽しくなって
きました。それで選べると思ったら。
はい。
いや、で、さっきのチラッと見ただけでもね、そういったそのスピリチュアル巡りだとか、グルメ巡りだとか、いろんなパターンもあるじゃないですか。
はいはい。
うん、だそういうのを組み合わせすると、
うん。
ね、例えば高千穂の方だったら、そのスピリチュアルスポット巡りだとか、
うん、
ってやるとその滝以外にもいくつか関連したようなとこを回れたりとかね、
うん、ありますよね、
うん、で次はなんかグルメコースを選んでグルメコースを挟んでとかね、
うんうんうんうんうん、
で変化持たせると飽きずに済むかなとかね。
ああ、そうですね。いやー、もっと早くにそんな生活だなぁ。ほんと。もう、これ旅行が決まった1ヶ月ぐらい前から、もう悩みに悩んで、もうちょっと鬱になりかけた。もう全部行きたくないってなっちゃって、じゃもう。
なんか煮詰まっちゃうよね。最初が。わかんなくて。
もうだってもう某 Google マップで、その、車で移動距離出るじゃないですか。はいはい、で、その移動距離を一個ずつ、こっからここまでと、こっからここまで、うん、で、こっからここまで、こっからここまでっていうのを一個ずつ調べて、時間何分ずつかかるかとかいうのも全部調べてたんですよ。
うん、
いやー、もうなんかもう疲れちゃった。ほんと。 もうバスツアーもうパクった方が絶対にいいですよね、うん、
そりゃ楽ですよ
いや本当にやっぱもうなんかね本当、
うん、
知らないって本当大変ですね本当にもう本当無知って本当に愚かだなって思います。
いや無知っていうかこれって結局その発想の転換というかね、
ねえ
別にそんなウルトラシーの話ではなくってまあそんな考え方もあるよねみたいない
やー本当いやいいですよ本当にそれなんかねえ自分たちでまあ両親たちが、ねうんうん、帰った後でも、うん、まあそれこそ旦那とちょこっと、うん遊びに行こうかって、うん、日帰りで遊びに行こうかみたいの言うんでも、うん、そういうね、うん、やつって言ったらいいですもんね、うん、そういうパック頼まなくても
そうう
ーんあー解決しました、うん、ありがとうございます
解決しましたよかった
です解決しました、うん、はい
逆にねあの私なんかはそういう風にあんまり旅行のそのね途中の過程というか移動手段を楽しめない人間なんで旅行ってあんまり普段ね、うん、なんか休みを取るとすぐ旅行に行きたいっていう人多いじゃないですか旅行が好きな人とか
うんうんうん
そういう人に比べるとほとんどノウハウも何もないし
うん
ねだそうしたらもうこういうのパクるのが一番いいかなぐらいしかね普通は思いつかなかったんだけど
いや
ー一からねそういうのを組み立てるのも楽しいっていう人ももちろんいるんだろうけど、
ま
あ、そこまでの情熱がない人間からすると、まあ、とりあえずパクっちゃえっていうのが一番楽ちんかなと思っちゃうよね。
うんうんうん。そっか。いやもうなんかそういうノウハウ的なのはこういう雑誌で全部パクろうと思ってたから、
うん
うんうん、やっぱバスの方が、うん、
そう移動手段も含めてっていうところになるとバスの方がバスツアーの方がパクりやすいよね。うん
パクりやすいですよね、
うん、あのその行く先っていうところに限定するともちろんガイドブックの方がって話になると思うんだけど
うんうんうんうん、ね、そうですね
うん、
うん、
移動手段ってあまり書いてないもんねガイドブックってね
いや書いてないです、うん、だからなんかね結局なんかここにこれがあるここにこれがある、うん、っていうのが書いてないから、
ね、だから逆にその辺は使い分ければいいと思いますよ移動中のところはバスツアーのプランをパクって、もう着いた先、うん、着いた先、例えば別府だとかそういう高千穂っていうところは、そこはもう本当にピンポイントでそのガイドブックで詳しいところの情報を見ると。
うんうんうん。そうですね。
使い分ければいいんじゃないでしょうかね。
いやーもう、楽しみになってきた。
よかったですよ、
うん。うん。よかった。旅行前に聞いといてよかった。もう本当に来週なんで。
うん。
ん来週ですよね。
来週ですよね。
うん。来週ですよ、
ね。まあ、まだ、うん、まだ今週、ゆっくり計画立てられます
はーい。本当に、やっぱり。
いや、逆にあの、ツアー多すぎて、バスツアー多すぎて、目移りしちゃうかもしんないけどね。
ガンちゃんが余計なこと教えるから
って言って。
目移りして決まんない
逆に決まんないよって。
で、ブーイングのメール来るかもしれない。
そうですか。却下します
いやもう却下しちゃってください本当にもう着信拒否してください本当
まあそんな感じで、はい、あの解決してよかったですね、
うん、はいありがとうございます
はい、はい、ということで今週の本編は、旅行の計画の話でした
はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました
猫のしっぽ
シュラオモルのコクラジは皆からのお便り頼みで成り立っているパーソナリティは福岡県は北九州市の名城と名高いコクラ城にいるかいないかわからない非公認忍者筑前忍び発見集の元締め北九州は無勢なのに筑前の忍び結集の元締めシュラオモルがあることないことないことないことをギーギーギーギー喋ってそれにアシスタントの亀の妖怪湊殿が辛辣なツッコミとディレクターの藤本殿が冷めた笑いで踊るよくわからないラジオシュラオモルのコクラ城みんな世の話を聞いてくれ
元締めなんでそんなにギリギリが言えないんですか
Thank you. 冒険者キルドへようこそ。クエストをお探しですか？でしたらこれなどいかがでしょう。よくゲーム、よくアニメ、欲張りというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですので、とても簡単なものとなっております。受読なさいますか？ありがとうございます。それではクエストの達成を願っております。いってらっしゃいませ。
それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、5月13日ケンチさんが、これは美味しい八海山酒造の焼酎、よろしく千万アロベシ、長い名前、なんだかお酒の香りを残している感じですということで、八海山酒造というとね、やっぱり日本酒の八海山が有名なんですけれどもね、そこの酒蔵が作ってる焼酎ということなんですね。よろしく千万アロベシと、長いですね。確かに、お酒の香りを残している焼酎ということですか。はい、ありがとうございます。なんかちょっと珍しいというか、飲んでみたい感じの焼酎ですね。はい、米焼酎なんでしょうかね、やっぱり八海山の蔵元というと。はい、ありがとうございます。そして5月18日マレムさんから、デザートビールと銘打ったけど日本酒っぽい味わいということで、ツイッターに写真をいただきましたが、これは博多の麦酒、麦酒ということで、これは九州、博多ということなので、九州のお酒っていうことなんですかね、ビールっていうことでしょうかね、デザートビール、日本酒っぽい感じということですね。はい、ありがとうございます。難しいですよ、これ。あ、そうか。確か北九州豪雨、空海をね、行かれたんで、そのお土産に買ってこられたんでしょうかね。マレムさん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のメッセージ、ツイッター、いつものようにツイッターのハッシュタグ、あとはキャプステルポッドキャスターでのメッセージですが、5月14日のアルミさんから、お、番組内からラブコール笑い、ありがたい、ということで、いただきました。これ、ね、3回にわたって分割して配信させていただきましたが、スペシャルゲストということで、藤崎のアルミさんに来ていただいたんですけれど、まあ、ぜひね、また今度来てください、ということで、252回前回のエンディングで、少し話をしたんですけど、まあ、すぐに反応していただいたということですね。はい、ありがとうございます。そして続けて3回分活放送のラストですというふうに、いただきました。これ、そうですね。250、251、252回と3回に分けて本編を分割して配信させていただきましたので、猫話、猫の話ね、めちゃくちゃ盛り上がりましたよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、いくらもさんから252回前編を聞いていただいて、これは、うちの猫は手術するので出産に立ち会う機会は今後もないと思います。見てみたい気もするということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあ、なるみさんのお話だと、なんかいつの間にか生まれていたということですけど、なかなかね、自宅出産というのもね、猫ちゃんの自宅出産というのも珍しいかなというふうに私も聞いてました。はい、ありがとうございます。そして続けて252回後編も聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、ウーさんからナナちゃん前ナウということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、これ名鉄のナナちゃんですかね、なんかでっかいマネキンが立ってますけどね。はい、名古屋駅行かれたんですかね、名鉄、はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから252回前後編拝聴、スペゲスなるみさんのシリーズ、誰より明るく楽しく力強く生活していらっしゃる姿が目に浮かびます。ご本人だけでなくご家族の協力も素晴らしいご様子、私どもでは考えられませんと、私どもでは考えられんといただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当ね、あれですよね。なるみさん、もう元気いっぱいでしたよね。ね、6匹の猫ちゃん、それから6人家族ということで、 暮らしておられますが、本当にパワフルななるみさんでしたよね。はい、ありがとうございます。はい、そして515日にじパパ、あ、5月15日ににじパパ生活さんから、252回前後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。ですね、今回は多分、後編、前編後編分けずに1本での配信になりますかね。ちょっとね、後半、ほとんど内容が短かったので、多分分けるほど後編のボリュームがないのかなと思ってます。成果発表コーナーもね、一緒に撮れなかったので、今週もお休みと。今週はお休みという形にさせていただこうかなと思ってます。はい。ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。